ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日で3回目ですかね、基準値を持つことの重要性ということでずっとお話をしてきましたが、基準値本当に重要ですと、自分たちの競争力っていうのは一体どれぐらいなのかっていう基準値をしっかりつかめればですね、短中長で、何をやるべきかということが明確になるので、そうすれば、対前年比 15%115% やりましょう、 120% チャレンジですみたいな、その木を見て森を見ずの戦いをしなくて済む、本当の意味でシェア争いにしっかりと参戦できると。で、結局シェア取れなければいつか必ず淘汰されていくので、一刻も早くそのシェアの戦いに参戦をする必要が、あるわけですよね。で、そのために基準値を持つと、敵の基準値を100とした場合に自分たちが一体どれぐらいなのかと、でその差異を埋めていくということが非常に重要ですよと。で、シェアの低い企業をこう見ているとですね、特徴があって、やっぱりその目的がなかなか明確でないですよね。で、自分たちはこの国にして何を達成しようとしているのかという目的が明確になっていないので、その目的を達成するための指標がなかなかこう特定できていない。例えばそのいつも例に出すような消費財のインダストリーでいうと、その目的はマーケットシェアを取るという目的が、あったとすると、その目的を達成するための指標っていうのが、必ず、なければいけない。目的はマーケットシェアを取りますと。で、マーケットシェアを取るために目標があって、でそれは目標っていうのは数字で表すべきで、じゃあ2割のマーケットシェア取りましょうという目標があると。でその目的目標を達成するために必要な、指標があるわけなんですよね。どういう指標をがその勝つために必要なのかと、その FMCG B2C の場合はいかにたくさんの店に並べるかというストアカバレッジ、どれだけたくさんの間口を取るかということと、どれだけそのたくさんの商品をその一間口で売り上げるかっていうことが非常に重要なわけですよね。でこの2つが指標になってくると、店頭販売数、今までいろんな言い方しましたけどもね、最近僕はそのストアカバレッジかセールスパーストアって英語では言っていて、日本語では間口数か店頭販売数というふうに言い直している。昔はね、インストアマーケットシェアとか、なかなかこれも言葉の意味をね、インストアシェアとこう誤解したりされたりするので、言い方を変えて間口数か店頭販売数、シンプルにね。で、間口数っていうのはストアカバレッジだし、店頭販売数っていうのはセールスパーストアのことを言っていると。で、その2つを達成して初めて売り上げっていうものが上がっていくので、シェアが取れていくということなわけなんだけども、でこの指標を追う上で最善の選択って何ですかって言った時に、ディストリビューションチャンネルであったり、商品だったり、いろんなその選択があるわけなんですよね。だから重要なのっていうのは、目的がまず明確になれば、その目的を達成するための指標が明確になって、でその指標を達成するための最善の選択っていうのが何なのかっていうものが、できてくるわけなんですけど、これがなかなかやっぱりこうぼやっとしてしまってるっていう、シェアが高くない企業っていうのはぼやっとしてしまってるっていうのが、非常に、多いのかなという印象を受けます。で、そのシェアの高い企業っていうのは、やっぱり最初にビッグピクチャー描く力に非常に長けていて、その自分たちがどうなりたいのか、どうなるべきなのかみたいなものを先に最初に描くんですよね。でそこに最短に行くための方法を探っていくから、基本的には逆算思考で非常に合理的っていうのを僕はいっぱい見てきましたと。で一方で、じゃあシェアの低い企業ってどうなのっていうと、最初にビッグピクチャーを描く力が非常に弱くて、 まあ、だから積み上げ思考で俗人的なんですよね。で常にその希望的観測的なその側面があって、シェアよりも前年比を重視するみたいなですね、なんかそんな企業がやっぱり多いのかなと。でこれまあ積み上げが逆算かって話なんですけど、絶対逆算なんですよね。自分たちの到達したいゴールっていうものを最初に設定して、そこに行くための方法を最短で、逆算で、合理的に、探るという方が早いですよね。でそのゴールが途中で変われば、別に変わることは全く問題ないので、また逆算をすればいいと。なんだけども、そのシェアの低い企業、特にこれ日本的な日本人的な発想なのかもしれないんだけど、その大きなことは偉くなってから考えろみたいなですね、わけわかんないその考え方が、まあ非常に大きく影響してて、一歩一歩だと、階段一歩一歩上がっていくんだと、そうするとその先には必ず、素晴らしい世界が待ってるからと。ということで積み上げでこう一歩一歩上がるんだけども、昔はねそれで良かったんですよ。昭和の時代はね、昭和の時代は一歩一歩階段を上がっていったら、その上には必ず素晴らしい世界が待っていたし、石の上にも3年なんて僕もね、親に言われて、母親に言われて、最初に就職した会社3年は辞めちゃダメよって言われたんで、それだけは守ったんですけどね、3年働いて辞めたんですけどね。今3年同じ会社に座ってたらね、もう時代が変わっちゃいますからね、その石の上にも3年という言葉はなかなか全てにおいて当てはまらなくはなってきてる。まあね、コロコロするのも良くないとは思いますけど、なんでその日本人的なその発想でなかなか今のそのグローバル競争とかグローバルマーケティングの発想とはちょっとこう遠のいてるところがあって、でも僕はその日本人的な発想は好きだし大切にはしたいんだけども、それをまあビジネスのにおいてはなかなかこう出さない方が成功しやすいですよと。積み上げっていうのはやっぱり逆算思考には勝てないし、俗人的というものはその合理的なものにはなかなかこう勝ててこない、その仕組みを作っていくものには勝てないので、まあそこはしっかりと考えをさらす必要があるのかなというふうに思います。はい、今日はこれぐらいにして、また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。